2月4日木曜日、時刻は11時20分を回りました。皆さんこんにちは。毎月第1木曜日のこの時間はようこそ市長室へ。蟹市の富田茂樹市長を直接お訪ねしてお話を伺っています。さて、人生の成熟期を迎えていらっしゃる皆さん、退職後は趣味に時間を費やしたり、家庭菜園に勤しんだり、あるいはボランティア活動をして、これまでとは違った交流をし、やりがいを感じている方も多いのではないでしょうか。今回は人生の成熟期に生きがいを楽しむと題して市長にお話を伺っていきます。市長、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今お話しあったようにね、子育てを終えたり、あるいはサラリーマンの方は定年を迎えてね、なんか肩の荷を下ろして、そんな時に、いやまだこれからずいぶん長いよと、ね、ひょっとしたら3分の1まだあるよということでね、いわばそれから人生の成熟期が始まるんじゃないかと、そういう時間をどういうふうに過ごすかっていうのはとても大事だと思いますね。
もちろん健康で過ごすということが一番大事だと思いますが、今の平均寿命は男性およそ80歳、女性はおよそ86歳と言われています。高齢になっても安心してより充実した時間を過ごしたいですよね。
充実とかね、生きがいやりがいというのは人によってね違いますからね、こうでなきゃいけないってことはないんですけれども、そういう中でお年を重ねて、一人でなかなか生活がしにくくなった方をね、支援すると、それはやがて自分もそういうなる時にね、安心して、住められた町で暮らせるという、そういうような町づくりのためにね、高齢者支援に新しい生きがいを見つけてね、ボランティア活動してくれるって方がね、今増えてね、町づくりの一翼を担っていただいてるんですね。
それは嬉しいことですね。高齢者の生活支援や見守り活動と聞きますと、7月にこのようこそ市長室へでお話を伺った民生児童院さんが思い浮かびます。蟹市の委員として選ばれて活動をしていらっしゃるんですよね。
そうですね、これは国の制度、公的な制度でね、民生児童委員というのがあるんですね。大変重要な役割をね、高齢社会で担っていただいてるんですけども、民生委員さんの担当される地区は広いですし、見守りの対象となる高齢者の方も増えてますので、それを補うためにね、蟹市では地域福祉協力者というね制度がありましてね、身近な人ならではのね、きめの細かい見守りをしていただいて、何かちょっと不審なことがあったらね、民生児童院や自治会の方と連携するという活動をしていただいている方がね、今蟹市内10地区で150人ぐらいの方が福祉地域福祉協力者ということで活動していただいております。
150人というと結構たくさんの方が協力をしてくださっているんですね。では皆さん、具体的にはどのようなことをされるんでしょうか。
基本的には高齢者の方の見守りっていうのがあるんですけども、それだけじゃなくて、子どもさんとか、あるいはちょっと体の不自由な人とか、そういう方を見守っていただいていると。例えば洗濯物がずっと干しっぱなしになってるとかね、新聞受けに新聞が溜まってるというような状況を見かけられたら、民生児童院さんにね、などに情報を伝えるということをしていただいてます。
そうですか。ちょっとした変化に気づいてくれる、まさに見守りといった活動ですね。
そうですね。
これくらいなら力を貸せるという方もたくさん地域にいらっしゃるような気がするんですが、この地域福祉協力者として協力するためにはどのような手続きが必要になるんですか。
まずは申請していただくということで、申請書に記入していただいて、地域の自治会長さん、あるいは民生児童委員の方を通じてね、市役所の方に、担当は福祉課ですけども、そちらに出していただくと。そしてじゃあこの方に協力者になっていただこうというふうになると、その地域福祉協力者ですよという認証状とね、身分証明書をお渡しすると。もちろんボランティアですので、報酬をいただけるということはないんですけれども、ボランティア活動中の事故に備えてね、市の方で保険に入らさせていただいておりますし、これからますますそういう見守りが必要な高齢者も増えてくると思われますので、もっともっと多くの皆さんにね、協力者になってほしいと思います。
ぜひ この地域福祉協力者、お力を貸していただける方は福祉課までお問い合わせをいただきたいと思います。さて、可児市では65歳以上で一人暮らしの方が年々増えているなど、福祉課題が広がっている現状が見られますよね。他にもボランティアの皆さんで自主的な高齢者の支援活動をされているところがあるようですね。
代表的な事例としてね、ちょっと高台にある団地なんかでね、病院に行ったり買い物行くのに不自由な方がね、増えてるんですね。そういう時にその方の足の役割を果たすということで、移動支援ですね、そういうものがありまして、桜ヶ丘で最初に始まってね、今は片平の地区でも活動していただいてるんですけど、大変ニーズがあってね、必要なことで、私市としても応援したいんですけど、一方でタクシーっていうのがありますのでね、民業を圧迫するということで、そういうことに対する法的な規制もまだ厳しいものがありますので、でも本当に必要な支援ですのでね、今の超高齢社会に合わせた制度の緩和といいますかね、そういうのを国にもお願いしてるんです。
地域ぐるみで柔軟に対応していきたい部分だと思います。大変助かる支援ですよね。病院へ行くのにも買い物に行くのにも、高齢で交通手段のない方などはとても不便をされていると思います。こうした暮らしの支援が他にもあるといいなと思いますが、市長いかがですか？
そうですね、いろんな支援をね、皆さんそれぞれ地域に合わせて考えて行っていただいてるんですね。例えば買い物はしたけども荷物が重くて自宅まで持っていけないという方に、その荷物を届けるね、配達サービスをボランティアでやったり、からゴミ出しの日にゴミを出したりね、草をむしったりとかいうような家事の支援ね、からもちろん最近関心で増えてきた高齢者のためのサロンですね、そういうところのお手伝いとかいう、さまざまなボランティア活動が始まってましてね、関心としてはそういうことは本当に重要なことなんで、もっともっといろんな方にね、そういう活動してほしいということで、昨年の7月からこういった地域支え合い活動助成ということで、そういう助成制度もね始めたんです。先ほど言いましたような高齢者のための宅老所の運営とかね、調理や配食サービス、あるいは買い物の代行 などの生活支援とかね、見守りとか安否確認とかね、そういうものを5名以上の団体で行う場合に、団体に対してね、最初の立ち上げの経費とかね、運営のための経費というのを助成させていただいてるんですね。そこの担当は高齢福祉課ですので、詳しいことは問い合わせいただきたいと思います。
はい、地域支え合い活動助成制度、ぜひこちらを利用して地域の実情に応じた活動を多くの団体に行っていただけたらいいだと思います。さて、ただいま可児市では K マネーといった独自の制度もありますが、はい、こちらも本格稼働を検討されているそうですね。
これもボランティアやってくれた方にね、これは高齢者だけじゃないんですよね、子育てとかやってくれた方に本当わずかですけども、市民のお礼の気持ちをねポイントで差し上げて、それが K マネーに変えて地域経済にも役立つという、これは3年間のね施行ということで、ちょうど28年度が施行の最後の年ですので、28年度中にその今までの成果とか参加してくれた方のご意見を聞いたりして、本格的な運用に入るかどうかね、決めていきたいと思います。
はい、ありがとうございます。この他にも、身近な事業所の皆さんが地域の見守りを協力してくださる制度もあると伺っています。
そうですね、昨年の1月ね、ちょうど1年経つの、昨年の1月から新聞販売店さんとか金融機関とか農協とか水道電気ガスといった個人のね、ご自宅へ行くような、そういう事業所の方にね協力いただいて、地域見守り協力活動と、地域の見守りをする協力をしてくれる活動という事業を始めたんですね。現在55の事業所と一つの市民団体が協力していただいています。
はい、可児市は着々と支援制度が整備されているのがこれまでの市長のお話で分かってまいりました。さて、今ご紹介いただいたこの制度は昨年1月からということは、ちょうど1年ほど経過したところですよね。実際に運用をしてみて現在はどのような状況なんでしょうか？
そうですね、通報いただくような異変がないのが一番ですけども、 実際の例もねありまして、例えば新聞受けに新聞が溜まってるからおかしいよという連絡をいただいて、あの市の職員らがね、行ったところはあの状態がねおかしいということで、まあ、警察の方に連絡させていただいて、その後、まあ、残念だけど高齢者の方がお亡くなりになってるというのを、まあ、それでも早めにね見つけることができたということ、それから自宅へ訪問してお話している時にちょっと様子がおかしいということで連絡いただいて、まあ、認知症かもしれないということでね、地域包括支援センターと民生児童委員でね、の方にお話をして、そしてあの見守りの体制をねしっかりと取っていくというようなことがあのできたんでね、あの本当にあの協力していただいている事業所の皆さんには感謝したいと思います。
そうですね、地域のきめ細やかな見守り活動は大変重要ですね。特に一人暮らしの高齢者などは自分のことを気にかけてくれる人がいる、そう思うだけで安心にもつながっていくと思います。ご協力いただける事業所や団体さん一層増えていくといいですね。
そうですね、あのいよいよね私たちよりもちょっと上の団塊の世代と言われる方がね、皆さんあの65歳以上になられてね、あの高齢化もこれからますます進んでいくんですね、といってもね今の60、70皆さん元気ですし、あのぜひボランティア活動でね社会に貢献していただいたり、あるいはそのボランティアで自分自身のね生きがいとか健康づくりにつながるということで、これからが本番ぐらいのつもりでね活発に活動していただければと思いますね。
やはりポイントは支え合いというところでしょうか、はい、皆さんの生きがいにもしつつ地域の絆を深めていっていただきたいと思います。さて高齢者の方の一人暮らしや自治会未加入世帯の増加など行政の目がなかなか行き届かない状況になってきている面もあると聞いています。今日お話を伺って地域の状況をよく把握しているこのようなボランティアの存在が大変重要になると感じました。
まあ、高齢者の、ね、支援をして生き家を作ったり自分の将来のためにねあの備えるということなんですけども、これがねあの地域のためのなんとか義務だとかねしなきゃいけないとかいうことじゃなくてね、自分のその一つ荷物を下ろした後にねその自分の人生の中でそういう地域のために働く、そしてそのことが自分があの暮らしてきたあの地域のね魅力を高めるあるいは価値が高まる、ひょっとしたらあの自分とこの自宅なんかの資産価値も維持されるということでね、あの、まあ、そんなようなことであの楽しみにしてほしいんですね、成熟期を迎えてそれをボランティア活動をして生きがいを見つけるということ自体を自分の楽しみとしてやれる範囲で気楽にね行っていただくと、そういう活動があの広がっていって、それが医療とかね介護これからの本当に重要な問題 の, この専門家の皆さんのねあのサービスと連携して補充して、それがあの管理指板の地域包括ケアシステム経営ケアシステムというのにつながっていくということになれば、住み心地一番管理ということでどこにでも自慢できるね素晴らしい街になると、そういう街づくりに自分たちがいよいよ、主役となって、やってるんだということを楽しんでねいただければというふうに思います。
皆様の生きがい楽しみが地域の安心につながっていくということですね、はい、高齢になっても住み慣れた地域で安心して暮らせるためにより多くの方が高齢者を支援する活動に参加し、そしてそれを生きがいとして共に充実した日々を過ごしていただきたいと思います、はい、また蟹市政にはそうした市民の力を市の未来像へしっかりとつなげていっていただきたいと思います。市長今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ようこそ市長室へ。今回は人生の成熟期に生きがいを楽しむと題して蟹市の富田茂樹市長にお話を伺いました。それでは来月のこの時間もどうぞお楽しみにお待ちください。今日のご案内役は FM ララの吉田志恵でした。